それではお読みします。ハレルヤ、主に新しい歌を歌え。聖徒の集まりで主への賛美を。イスラエルは己の作り主にあって喜べ。シオンの子らは己の王にあって楽しめ。踊りを持って皆を賛美せよ。タンバリンと盾ごとを奏でて主に褒め歌を歌え。主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られる。生徒たちは栄光の中で喜び勇め。己の床の上で高らかに歌え。彼らの口には民への称賛、彼らの手には諸刃の剣があるように。それは国々に復讐し、国民を凝らすため。また鎖で彼らの王たちを、鉄の枷で彼らの貴族たちを縛るため。また書き記された裁きを彼らの間で行うため。それはすべての生徒の誉れである。ハレルヤ。それでは御言葉を共に聞く前に、一言お祈りをしたいと思います。御大天の父なる神様、あなたによって招かれてこのところに集いました。私たち一人一人、今等しくあなたの御言葉を待っております。主よ、お語りください。私たちに必要な命の言葉を語ってください。御前に語るに全くふさわしくないものが講壇に立っております。主よ、憐れんでくださり、あなたご自身がお一人お一人にお語りくださるようにもお願いをいたします。すべてを神様にお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。詩編の149編、先ほどお読みになってお気づきになられたかとも思いますけれども、この詩編はハレルヤという言葉で始まって、ハレルヤという言葉で終わっています。ハレルヤという言葉、よくクリスチャンですとね、耳にする言葉だと思いますが、2つのこの単語からなっていますね。ハレルという言葉とヤという言葉ですね。ハレルというのは動詞であります。たたえよという動詞ですね。直訳すると、あなた方は称えなさい、あなた方は賛美しなさいというのが、このハレルという言葉の意味です。二人称、詳しく言うと二人称複数形の命令形で書かれている動詞ですね。ハレルですね。そしてヤというのは主をという意味ですね。神様をということ、固有名詞であります。ハレルヤと続けると、主を称えなさい、主を称えよと、ここでまず命じているわけですね。一節で始まり、そして最後九節の終わりも、主を称えよという言葉で終わっている。これが詩編の149編です。実は146編から150編までの最後の5編ですね。詩編は150編までありますが、最後の5つの章は全てこの形式で書かれています。それゆえ、この5つの詩編をですね、ハレルヤ詩編というふうに呼ばれています。今日はこのハレルヤで始まり、ハレルヤで終わる、主を称えよという命令で始まって、主を称えよという命令で終わる、この賛美の中から、主を賛美する、主を称えるとはどういうことなのか、そしてその動機は何なのか、そのことについて共に覚えたいと思います。今日もこのところから3つのことをご一緒に聞いていきたいと思います。まず第一に覚えたいことは、この一節で命じられています新しい歌を歌えという、この新しい歌とは何かということですね。 今日のこの詩編149編、厳密に文法的に言うと命令形は3回しか使われていないんですね。晴れるというこの主を讃えよという言葉、1節と9節の2回ですね。そしてもう一つ使われているのは主に新しい歌を歌えっていうこと、歌えっていう言葉も命令形で使われています。あとすべてですね、2節以降、喜べ、楽しめ、賛美せよ、歌え、喜び勇め、歌えと何回もこの日本語では命令形のように聞こえる言葉は、これは命令形ではなくて、ヘブル語では願望形という使う用語を使われているんですね。何々してほしい、何々してくださいという、まあ、強い願望なので命令と似たようなニュアンスで聞こえてきますけれども、厳密に言うとこの一節のハレルヤ、そして歌えというこの2つ、そして最後のハレルヤ、この3つだけが厳密に言うと動詞の命令形が使われています。つまりそれだけ重要だということですね。この歌え、そしてそれは何かということがこの頭にある新しい歌を歌えということですね。これが今日命じられている讃えよ、何を讃えるのか、主に新しい歌を歌うことが主を讃えることなんだということであります。新しい歌とは何でしょうか。これは時間的な新しさのことではありません。何かこのこれまで昨日までと違うこの時間的な意味でですね、新しい歌ではないということですね。つまり 400-500 年前に作られた聖歌や賛美歌がダメだと言ってるわけじゃないということですね。そういう古い曲、古い賛美であっても問題ないし、最近作られた新しい若者向けの賛美もまたよしであるということですね。そういう時間的な概念の新しさではありません。この新しさというのは質的な新しさであります。その質ですね、その質が新しいということを意味しています。言い換えるとこれまでとは質的に異なるということですね。今までと同じではないということ、これまでとは違うということですね。それがこの新しいという言葉の意味であります。では何がこれまでと違うのか、何がこれまでと異なるのか、2節をご覧ください。ご一緒に2節お読みしましょうか。3、はい。イスラエルは己の救い主にあって喜べ、シオンの子らは己の王にあって楽しめ。これが新しい歌とは何かということを教えてくれています。ここで語られているのは己の救い主にあってということ、そして己の王にあってということですね。詩編というのは詩文で書かれていますので、2行詩なんですね。ここの詩編は2行で一つのことを言おうとしています。つまりイスラエルは己の作り主にあって喜べという言葉と、シオンの子らは己の王にあって楽しめという言葉は同じことを実は言おうとしているんです。2つの表現で一つのことを伝えようとしています。これで共通するのは作り主にあってという言葉と王にあってという言葉ですね。あってというところが重なっています。つまり新しい歌というのは神にあって歌う歌だということですね。主にあって初めて歌うことができる新しさなんだということです。昨日私たちの家でですね、紅白歌合戦を見ました。久しぶりに見ましたね。タイから見ると少しなんか妄想の念が湧くというか、あ、日本っていいなというふうに改めて思ったわけですけども、あの歌もいいんですけども、あの歌がどんなに素晴らしくてどんなに心に響いてきたとしても、それは主にあってではないゆえに、それは新しい歌ではないということですね。タイ語でどんなに自分に染み入る歌であったとしても、 神にあって歌われていなければどんなに愛を歌い、どんなに犠牲を歌い、どんなに献身を歌っていてもそれは新しいも何ともないということですね。これが新しい歌ということであります。別な表現で言うと第二コリントですね、5章の17節にこうあります。第二コリント5章17節お開きにならなくても結構ですけども聞いてください。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。もう一度言います。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。聖書は何と言っているでしょうか。すべてが新しくなったと語っています。つまり新しい歌っていうのは新しくされた人が歌う歌だということですね。すべてがですから、その人が歌う歌も新しいということですね。新しい歌とは新しく作られた人が歌う歌だということですね。別な表現で言うと、つまりイエス・キリストの十字架を自分の罪のためだということを信じて受け入れた人、それがキリストにあって新しくされた人だということですね。つまり神の救いに預かった人の歌、イエス・キリストの救いを心に受け入れた人の歌、これが新しい歌だということであります。イエス様を信じたからといって誰しもがこの新しい歌を歌うとは限りません。イエス様を信じてはいるけどもちっとも新しい歌が歌えないっていう人も中にはいるでしょう。3節にはこうあります。踊りを持って皆を賛美せよ、タンバリンと盾ごとを奏でて主に褒め歌を歌え。詩編にはたびたびタンバリンと踊りを持ってというふうに賛美を進めています。私たちの現実の生活の中ではここまでして賛美するということはあんまりねないかもしれないですね。手を挙げてあるいは体を動かしてということはあるかもしれないですよね。しかし、この程度はともかくとして、この心意気ですね、ダビデはその奥さんに蔑まれながらも、契約の箱の前で踊り狂いましたね、神様の箱がイスラエル、エルサレムに入場するということが嬉しくてしょうがなくて、人目をはばからずに踊りました、その心意気ですね。私たちにもこの心があるでしょうか。イエス様に救われた喜びですね。ああこんな私も神様が見捨てずに救ってくださった、こんな私にもあのイエス様は救いを述べてくださった、その喜びがこの踊りやタンバリンや立て事によって現れてくるということですね。ですから何もこういった打楽器使えよっていうわけじゃないんです。ある人はその奉仕によってそれを表すでしょう。神様がこんなに前に私に良くしてくださった、だから私は精一杯教会のために奉仕したいんだという人もいるでしょうね。それぞれそのタンバリンでなく踊りでなくその表現方法は異なるかもしれません。しかし私たちの信仰生活、やっぱりイエス様のこの救いですね、このことにどれだけ感動しているか、どれだけ喜びを覚えているか、そこが新しい歌となっ として現れるかどうかの分かれ目だということですね。今日第一に覚えたいこと、それは新しい歌というのはイエス様によって救われて新しくされたものの歌だということです。そしてそれは常に神にあって歌われる歌でなければならないということですね。人を褒め、教会を褒める歌であってはならないということです。神を褒める、神にあって初めて生まれる歌でなければならないということですね。今日第2に覚えたいこと、それは一体どんな時にこの賛美をしなさいと聖書が命じているのかということですね。どういう時にこの賛美をせよと命じられているのかということです。五節をご一緒にもう一度声に出してお読みしたいと思います。五節3、はい、生徒たちは栄光の中で喜び勇め、己の心の上で高らかに歌え。ここも詩編特有の二行詩ですね。二行詩が使われています。二行で一つのことを言おうとしています。生徒たちは栄光の中で喜び勇め、栄光の中で主を称えようと、まず詩編の作者は語っているわけですね。栄光とは何でしょうか。この言葉は豊かさという意味があります。また勝利という意味があります。また大成功というふうに訳されることもある言葉ですね。つまり栄光の中で主を称えようとは、あなたの人生の中で最も素晴らしい時、最も充実している時、最も成功を収めている時、あなたは神に栄光を期しなさい、神を称えなさいと、ここでまず命じているわけです。しかしそれだけでは足りないから、もう一行加えられていますね。それだけでは片手落ちなので、もう一回言い換えています。己の床の上で高らかに歌えと語ります。己の床の上、これは、まあ、簡単に言うと寝床ですね。あなたのお布団の上、あなたが寝ているベッドの上で主を与えなさいと語っています。しかしこの寝床という言葉でですね、横たわるという意味もあってですね、そこから派生して病気、病というふうに訳すこともある言葉です。つまりここで栄光の中でに対してこの上でと言われているということは、これは逆の意味ですね。あなたの人生の中で最も悲惨な時、病に伏しているその病床にあって、自分の人生この先どうなるかわからないけども、でもその中で主を称えようと聖書が今日命じているということですね。高らかに歌えと聖書はここで語っています。私たちはどうでしょうか。いい時に主を賛美することをしているでしょうか。成功を収めた時、何事かに勝った時、また豊かさの中にある時に、私たちは主を称えるということをしているでしょうか。また逆に私たちが病んでいる時、そこの上から出ることができない時、精神的にも肉体的にも苦しみの中にある時に、主を称えることを私たちはしているでしょうか。今日第二に覚えたいこと、それは主を称えるということ。それはうまくいっている時もうまくいっていない時も、止める時も貧しき時も、健やかなる時も、病の中にある時も、主を与 よと聖書が命じているということですね。これを命じているのは誰に命じているんですか？生徒に命じられているんですね。生徒というのは私たちクリスチャンです。この生徒ちょっと読み進めますけども、生徒という言葉はハスディームっていうヘブル語が使われているんですね。ハスディームという言葉はヘセドという言葉から派生して作られた言葉であります。そしてヘセドという言葉は聖書にたくさん旧約聖書に出てくるんですが、恵みというふうに主に訳されます。まあ愛とか誠実というふうにも訳される、ちょっと解釈が難しい言葉なんですが、とっても重要なんですね。神様の契約の愛というふうに神学校では教えてもらいましたけども、いわゆる恵みですね。つまり恵みが派生してハシリームという言葉が来ているので、生徒たちというのは言い換えるならば恵まれた者たちという意味ですね。これ複数形で使われていますから、複数で言いますけども、恵まれた者たち、主の恵みを受けた者たち、つまり私たちですね。私たち主の恵みを受けた者たちは、富んでいる時も貧しい時も栄光の中にある時も床の上にある時も主を与えようと命じられているということを、今日もう一度私たちは覚えたいと思います。今日最後に覚えたい3つ目のポイントに移ります。今日最後に覚えたいことはその動機ですね。なぜ主を称えることができるのか、なぜ主を称えよと命じているのか、どうしていい時だけじゃなくて悪い時も主を称えよとこの人は進めているのかという、その理由ですね。4節をご一緒に読みたい、声出してみたいと思います。3、はい。主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られる。これも今日はヘブル語がたくさん出てきますが、旧約聖書のその書かれたヘブル語という言葉で読むとですね、この4節の頭にですね、なぜならという接続詞が実はあるんですね。ヘブル語でキーというふうに言いますけども、なぜなら主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られるからだというのが直訳ですね。つまりこの詩編の作者が賛美せよと言っているその根拠はですね、4節にあるということです。主がご自分の民、すなわち生徒たち、主によって恵みを受けた人たちを愛しているから。これは、現在進行形で書かれているんですが、だから今日は文法の話が多いですけども、愛しておられるからですね。愛し続けているから、一度愛するだけじゃなくて今もあなたを愛しているから、あなたは主を称えよう、救いを持って貧しいものを飾られるから。これ難しい表現ですけども、救いを持って貧しいもの、これはへりくだるものですね。へりくだるものを輝かしてくださるからということですね。だから主を称えようと言っているんですね。なぜ主を賛美するのか、それは私たちがイエス様によって救われたからであります。救いを経験し今なお救われ続けているから、主を称えようと言っているということですね。同じ詩編の137編、少しお開きください。数ページ戻っていただいて1044ページになります。詩編137編の4節をお読みしますね。詩編137の4、私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか、私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようかと同じ聖書は語っています。これどういう状況かというと、バビロンという国にですね、 イスラエルはめちゃくちゃに滅ぼされて、その民が連れて行かれたんですね、バビロンの国に奴隷として。その時にはどうして歌えるのかと彼らは歌っているんです、歌っているんですね。つまり歌うことはできないということです。なぜですか？この時彼らはまだ救いを経験してなかったんですね。そして149編、これはおそらくですね、ネヘミヤの時代に書かれたと言われています。ネヘミヤの時代というのは、そのバビロンの捕囚から神によって解放され、救われてイスラエルに帰ってきた時に歌われた歌だということですね。つまりここで彼らはバビロン捕囚という70年に及ぶその奴隷状態からの救いを経験していたということですね。137編と149編で同じ聖書が一方では歌えないと言っており、一方では歌えと言っている、その違いがある、その唯一のポイントは主の救いを経験したかどうかということですね。私たちクリスチャンがどんな時にも、褒める時にも、貧しき時にも、健やかなる時にも、やめる時にも、主を称えることができる唯一の理由、それは私たちが主に救われたというその経験であります。私たちの罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、この経験、私たちはもはや死を経験することがなく永遠の命が与えられているというこの約束、この救いを私たちが握っているから、私たちは床の上であっても主を与えることができるということです。これ以外に私たちが主を与え続けるその動機はないということですね。使徒の働き、お開きにならなくても結構ですけども、16章の25節にはこうあります。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。この時パウロとシラスという人はですね、フィリピという町で福音の伝道を宣教していました。しかし騒動になって、二人は着物を剥がれて鞭で打たれ、何度も鞭で打たれて牢に入れられたんですね。おそらく生々しい傷を負っていたことでしょう。これからどうなるんだろうという状況にあったと思うんですね。しかしこの二人はその牢屋の中で主を賛美していました。なぜですか？彼らには救いを経験していたからですね。この世の救いではなくて霊的な救い、永遠の命という命を内に抱いていたから、どんな状況にあっても彼らは主を与えることができたんですね。もう一つのポイント、なぜ主を与えることができるのかというその動機、もう一つの側面が7節から9節に記されています。7節から9節にはこうありますね。それは国々に復讐し、国民を凝らすため、また鎖で彼らの王たちを、鉄の枷で彼らの貴族たちを縛るため、また書き記された裁きを彼らの間で行うため、それはすべての生徒の誉れである。ハレルヤ。一言で言うならば、主の裁き、主が約束され、復帰聖書に書き記された裁きを行ってくださるから、主を称えよとここで言っているということですね。しかしこの時の現実、ちょっと想像してほしいんですけども、実はそんなこと言えた状況じゃなかったんですね。ネヘミヤの時代だとするならば、バビロンから帰ってきた人たち、 エルサレムの城壁は崩れたまま、神殿の再建もそれから、そしてそこにはその再建工事を妨げるいろんな人がいました。周りの国々はイスラエルにとってはずっとずっと強い国ですね。しかしここで聖書は国々に復讐し、国民を殺す、彼らの王たちを鉄の枷で縛ると語っています。つまりとても現実離れしたことをここで彼らは歌っているということですね。なぜ歌えるのか。それは9節、書き記された裁き、つまり聖書の約束が彼らにはあったからです。そしてこの約束の上に彼らは、現実はこうであるけども神にあって必ず最後に勝利が与えられる、神の裁き、正しい裁きが下ると信じたから主を称えよと命じているわけですね。以前夜のね祈祷会で、このお話しましたけども、私が神学校の黙示録という授業でですね、教えられた時にですね、先生がこう教えてくれたんですね。クリスチャンというのは終わりに立って今を生きる存在なんだって言うんですね。終わりから今を見る存在、終わりから今を生きる存在なんだって言ってました。なぜ聖書の中に黙示録があるんでしょうか。なぜこれから起こることが記されているんですか。それは今はこうだけど最後にはこうなる、だから私たちは今を、最後はこうなることを知って生きようという、その励まし、また望みを得るためですね。私はその人会でもこの例え話しまして、あんまりいい例えかどうか分かりませんけども、これはね、野球中継を録画で見てるようなもんだっていうふうに僕解釈したんですね。つまり私は阪神ファンなんですけども、阪神がですね、最後に必ず9回の裏、逆転サヨナラ満塁ホームランで勝つと、もう結果知ってるんですね。結果を知って初回10対0で負けてる試合を見てるようなものなんですね。つまり、あ、もうこんなにエラーばっかりしてこのチームダメだな今日は、というプレーぶりだったとしても、最後の最後には奇跡が起こって逆転サヨナラホームランが出るのを知っているならば、その1回の表のその10-0 の負けはそんなに苦にはならないわけですね。あ、これからすごい逆転劇が始まるんだと分かって見ることができますね。黙示録が書かれているのもそういう意味があるということです。そして今日の箇所で、この現実はそんなにいい状況じゃない、これから再建工事が始まっていく人たち、多くの迫害やまた邪魔が入る中で、なぜ国々に裁きが行われると確信してハレルヤと言えたのか。それは終わりを知っていたからですね。つまり終わりを知って終わりに立って今を見ていたからです。私たちの人生、またこの新しい一年ですね、いろんなことがあると思うんですね。いい時もあれば、そこの上につかざるを得ない、そのような時も来ると思います。しかしぜひ思い出してほしいんですね。最後には必ず逆転サヨナラホームランが出るんだということ。最後の最後には必ずイエス様によって正しい裁きが、完全なる勝利が、サタンの足を、サタンをですね、あの蛇の頭を主の足が踏み砕くということ、完全に勝利が待っているんだということを私たち覚えて歩んでいきたいんですね。イエス様もそうだったんじゃないかなと思うんです。イエス様もあのゲッセマネの園で本当に苦しみ、血の汗を流して祈りましたね。そして私の願いではなく、あなたの御心をなさってくださいと言って十字架に立って死んでいきましたね。なぜそれができたのか。それは最後の最後に逆転があるって彼は、イエス様は信じていたからですよね。弟子たちはみんな見えました。信じてなかったから、イエス様だけが信じました。 女たちは墓に行きましたね。イエス様が葬られた墓に。するとそこに石が転がしてあったとあります。これは逆転を意味しますね。この世の勢力は何とかして神の子を抹殺しようと働きかけて、それに成功して勝利を十字架の上で収めたかのように思いました。しかし主はそこからよみがえりましたね、三日後に。これは逆転勝利ですね。主はそのことを信じて十字架の苦しみに向かっていったということです。そして私たちもまた主に習うものとして、この世の苦しみに最後には逆転サヨナラホームランがあるんだということを信じて向かっていく存在なんだということ、そのことを今日共に覚えたいと思います。なぜこの当時この詩篇を書いた人たちが主を称えよう、栄光の中で、そして床の上で主を称えると言えたのか、それは最後の勝利が約束されている、そしてそれを彼らが信じたからですね。私たちも主の救いを経験し、そして主の救いはやがて完全に成就されるということを確信してですね、今のこの世を歩んでいきたい、そのように願います。有名なクリスチャンの詩人で星野富弘という人、皆さんご存知でしょうかね。一般の書店にも大きく取り上げられています。こういうですね、これは絵はがきですけども、詩とですね絵を描いていますね。クリスチャンの人です。この人は群馬県に生まれ育ちましたが、群馬大学を出てそのままですね中学校の体育の先生に就職したんですね。有名な話なのでご存知の方も多いと思いますが、その鉄棒の授業の最中に事故に遭って頸椎を痛めてしまって、手足がこう全く動かせなくなるという障害を負います。しかし彼はそこで1973年でしたかね、そうですね、1973年その病床にあって、まさに病の床の中にあってですね、イエス様に出会い、イエス様の救いを経験します。その彼がこういう詩を歌っています。ちょっと正確に覚えていないんですけども、命が一番大切だと思っていた時は生きているのが苦しかったって、しかし命よりも大切なものがあると知った日、生きるのが嬉しくなったというふうに歌っていますね。命が一番大切だと思っていた時は生きているのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きるのが嬉しかったという詩を歌ったんですね。彼がその首から下が動かせなくなったら手足が動かせないという状況が変わったわけじゃないんですね。彼は元の体育の先生に戻れたわけじゃないんです。一生ハンデキャップを背負ったまま生きていかなければならないという現実は変わらないわけですね。しかし彼は命よりも大切なものがあると分かったときに、生きるのが嬉しかったというふうに変えられたんですね。なぜですか？イエス様に出会ったからです。この人たちが、ユダヤの人たちが、主が私を愛し救いを持って貧しいものを飾られると告白し得たように、彼もまた主の救いを受け入れ、そして今はこんな状態かもしれないけども、やがて必ず完全な体を持ってよみがえることができるという、その信仰を得たからですね。だから彼はその状況が何も変わらなくても神を称えるようになったんですね。 私たちのこの今日から始まる新しい一年の歩み、それぞれがそれぞれに課題があり、また目標があって、そしてうまくいく時もあればつまずくこともあると思うんですね。しかしどうかその時にこの149編語った人たちを思い出してほしいと思います。ハレルヤ、主に新しい歌を歌え、生徒の集まりで主への賛美を。この御言葉は今日私たち一人一人に向けて語られています。今日ぜひ覚えてほしい、それは救いの喜びが初めてこの新しい歌を生み出すことができるんだということですね。そして救いということは今に終わることでなく、やがて完全に成就される時が来るんだという望みがあるということですね。新しい一年の初めに私たちはこの救い、救われたという喜びをもう一度思い出し、私たちは何者とされているのか、そして私たちはやがて何を受け継ぐものとされているのか、そのことをもう一度心に覚えたいと思います。しばらくの時、それぞれが御言葉に応答して祈る時を持ちたいと思います。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに提示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い嘆きによって私たちのために取り出してくださいます。御大天の父なる神様、新しい一年、新しい一日、また新しい命を主が与えてくださっていて、あなたを礼拝するその特権を与えられ、そこからこの一年を始めることができることをありがとうございます。私たちはどうしようもないものでしたけども、主が探し出してくださって、見つけ出してくださって、独り子をお与えになって、私たちを罪からあがない永遠の命に歩ませてくださる、その救いを感謝申し上げます。どうかこの一年、いろんなことが私たちの上地に起こりうるでしょう。しかしこの詩篇の作 者が語ったように、どんな時にも主を称え、新しい歌を持って主に賛美を捧げる人生とさせてくださるように。ただそれができるのはあなたにしかありません。どうか弱い私たち、すぐに目に見える現実につまずく私たちに、将来与えられている豊かな望みをあふれさせてください。信仰を与えてください。イエス・キリストの御名によって信じてお祈りします。アーメン。